皆さんお待ちかね、お相手はエレキテルの上原と
ポリムーグと、
こんばんは、岡田徹です。ムーンライダーズから来ました。
はい、岡田さん、前回に引き続きまた今回も来ていただいてどうもありがとうございます。
いえいえ。
前の放送ではムーンライダーズの3年ぶりのニューアルバムの PW ペイビーズペーパーバックからお送りして、新しい、アルバムのことについてお送りしたんですけど、今回の回ではですね、ムーンライダーズの、古い話題というか過去の話題もいろいろお送りしたいと思います。
はい、
特にそのムーンライダーズ非常に歴史が長いバンドなんですけども、リスナーの中にはですね、よく知らない人もいるかと思うので、私がちょっと一番そのムーンライダーズの中で好きな曲、9月の海やクラゲの海を、まず最初にかけていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
いいなし。
いいなしですか。ポリさんいいですか。
はい、
ちょっと私の趣味で悪いんですけど。
はい、どうぞ。
では1曲目、まず1曲を聴きましょう。ムーンライダーズ、9月の海やクラゲの海です。
エレキテルのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ムーンライダーズ、9月の海はクラゲの海でした。これは私が中学生ぐらいの時に石川県でラジオで聴いて、すごくいいなと思って、それで好きになった曲です。これはなんか詞もすごく特徴的ですよね。佐伯さんの詩ですけど、
中学1年ぐらい、1、ね、年3年
何年だか忘れちゃったんですけど、
もうね、佐伯の一番好きな本の詩だな。僕も曲も自分の中でもベスト3ぐらい入ってるから
、すごい印象に残りますよね。
ユリイカっていう雑誌で、
はい、
あの10代にムーンライダーズを聴かせるって企画があったのね、
はい、
その中で丸ごと一冊あのムーンライダーズ特集で、随分危険なことやったなと思うけどまあ結構売れたみたいで、それでね、10代が聴いて何曲か20曲くらい選んだのかな、はい、ユリイカの方で、
はい、
そしたら一番だった。
ああ、やっぱりそうですよね、うん、
ちょっと嬉しい感じ今の子にも通じるっていうか、はい、
あのエレキテルのセカンドアルバムのインテグラルっていう曲の中で佐伯さんに作詞してもらって、
うん、
それがすごく嬉しかったですね。
あ、
なんかあのムーンライダーズの9月の海やクラゲの海を作ってくれた人と、詩を作ってくれたっていうのはね、
はい、
それでポリさんはムーンライダーズ思いというか、どういうのがあるでしょう。
思いはもう深いんですけど、はあ、僕もやっぱり同じぐらい中学生ぐらいの頃ですね、最初聞いて、
はい、
もちろんその時にはもう人気バンドっていうか、もうとしてずっと活動してる中で聞いたんですけど、僕が初めてムーンライダーズを聞いた時っていうのはちょうどそのニューウェブ化というか、
ヘルメットかぶったりとか
そうですね、そのテクノポップのいろんなニュアンスみたいなのを取り入れてたバンドっていう感じのイメージで、僕なんか最初に聞いて、こうかとんがった、
私もそういうニューウェーブっぽいところが入りました、
うん、まず、僕はそういう風に聞くもうちょっと前の時代だと思うんですけど、うん、ムーンライダーズの曲の中でというよりも日本のロックシーンの中で初めてそういう、シーケンサーを取り入れた曲というのがありまして、これを岡田さんにぜひ紹介していただけたらと思うんですが、
はい、
早速まず曲を聞いてからお話ししましょう、はい、うん、ムーンライダーズ、
いとこ同士。
エレキテルのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ムーンライダーズのいとこ同士でした。これはまず岡田さんにぜひそのこの曲のことをお話を聞きたいんですけれど、
あ、これはね、
はい、
黎明期のテクノの曲ですね。
そうですね。
でライダーズ一番テクノポップ度が濃い曲っていうか、はい、うん、ほとんど AMC8 って出たばかりの最新鋭の、 あのシークエンサーの打ち込みを松竹秀樹さんに頼んで、
はい、
当時はね現場で打ち込まないんですよ。1週間ぐらい前にもう完全に譜面でくれって言われて、
はい、
プリプロができない時代だから、うん、もう頭の中でピコピコを鳴らすわけでドンとかだったとか
想像しで
もうだから開いてみるまで分かんないっていう、うん、でその分かんない譜面を1週間後に渡して、それでドキドキのこの何あのデータ流し込みの日でまあうまくいったんだけど、ドラムがね結構もうキックが細かすぎて、お祭り騒ぎみたいになってたのね。でどうしようかと思ってパッと見たら柏淵君いたんで、じゃあ生のキックあの 入れてよってでかいリズムで、で彼はね足で踏まないで手でやってましたね、でかいの。
なるほど。
そしたらリズムバーンと落ち着いて、でそれプラスあのケイチ氏がこれ細野さんのスティールドラム入れたら絶対いいっていうことになって、それで入れあの細野さんに頼んで、
はい、
セッションが
実現して、すごいですよね、
うん、で曲的にもねすごい、この頃まだ店長に命かけてる時代だから曲的にも好きだねこれ、うん、自分でも
すごく面白い曲ですね、うん、これは
ちょっとヨーロッパっぽい感じの、うん、曲そのものはそういう感じ
で、どんどん転調していくのかと思うとどんどん戻ってんだよね、うん、そんなに激しくいってないんだけど、そのトリックっていうか、うん、それも成功したかなと思って、
ちょうど時代的にはもうそういうディーボとかそういうのと同じくらいの、
これね1978年だから
ほぼ同じ
ぐらい、ディーボより前じゃない、
前ですね、
うん、クラフトワークの影響を受けてるっていうか、
うん、
もろ
マンマシンとかの頃に
そうですね、
やってるって感じですね、うんうん、本当に一番早く
だからコードなんかも仮コードもシンセで入れてたから倍音がやっぱり揃いすぎてるところもあってだからケイジ君がこの歌いにくがってったのをこう覚えてて、印象的にトーナリティがよく分かんなくなっちゃうんだよ、つぶつぶてくるから、
この辺のこうちょっとそのスタジオよもやま話みたいなものをブログでまたなんかこう、ええ、
今度やろうかなと思って、うん、テクノな気持ちとかで称して、はい、で第1回目はたまたまこの MC8 にまつわる話で、はい、いとこ同士とかやってるんで、まあ、近々それを始めようかなと、はい、絡んでください
そうです、すいませんどうも。
最近はそういうネットのあれとかあとテレビの仕事とか、
あ最近はねディズニーチャンネルで、はい、D-JAM っていうあの5分ぐらいの音楽番組なんだけど、それのプロデュースと編曲始めて、それどういうのかっていうと毎回あのディズニーの曲を手作り楽器とそれから D-JAM のバンドとゲストを絡めながらジャムるっていう企画なんですよね、
はい、
でそれがもう5曲ぐらい終わって、今んとこアコさんとかそれからバイオリンの吉田京子さんとか、はい、まあ多彩なゲストを呼んで制作進行中なんで。
手作り楽器っていうのはどういうものを使ってるんでしょうか。
これをね、例えば、自転車のスポークがあるじゃない、はい、それがパチンってあの跳ねて、あのアニメでパッパッパッパッってあのこのこういうカリンバに組み立てられ、
はい、
だからコツコツやるんじゃなくてそれもポップに見せちゃうんだよね、うん、でそれを使って例えば「アンダー・ザ・シー」だったら「タレタティッティッティッティッティッティッティ」っていうのをそれでやると。でそういうのがあの絡んでくんで、その手作り楽器もなんか新規くらいじゃなくてすげえポップな感じで見せてるから、うん、一つの道具立てとしてとても面白いアクセントになってる、
うん、映像と一緒になってみると面白そうです、
ね、面白い、すごい面白い映像、うん、
はい、それとあと他に岡田さん的に告知などはありますか。
ね、今ねライダーズのアルバムのものが一通り終わって、はい、今ちょうどお休みに入ったところなんで、はい、派手な告知ないんだけど、でソロをまたやってみようかなと思って少し作りかけてる。
その話題はぜひまた次の回でお聞きしたいですね、
はい、
もうそろそろ終わりの時間が近づいてきました、はい、また次回ぜひ来てください。
多分出るでしょう、
はい、はい、よろしくお願いします
この調子だと、
はい、今回はムーンライダーズの岡田徹さんをお迎えしてお送りしました。お相手は上原と
ポリムーグと
岡田でした。
また次回よろしくお願いします。